はい、それでは読解演習第5項目、監視を扱った問題で終わってみたいと思います。で、センターの場合、監視が出てくると割と今回のように長いもの、古詞と言ってみたり配律と言ってみたりするんですけれども、今回は語言古詞あるいは語言配律と言ったりしますが、そういうものが出る場合が多いですね。で、一応著者なんですが博居易ですね。この博居易という人は中東の大詩人で、博士文集っていう作品を残しているんですけども、その中の特に長言歌、玄宗皇帝と楊貴妃というものを扱った長言歌が結構有名ですよね。博居易、博士文集とか中東の詩人だとかっていうところも、これは常識として覚えておいてくださいね。はい、それじゃあ監視の問題ですけれども見ていきましょう。先ほども言ったように、まず何文字なのかというのを監視の場合確認する必要があって、見てみると丸番号1っていうところから文字数数えると5文字ですよね。ですからもう5言であることは確定です。5文字なら5言なんですよ。それから横に4行だったら、つまり5言のものが4つあったら絶句で、5言のものが8個あったら立詞で、それを超えてくると古詞、あるいはこの場合は配律。この配律というのは10句以上の2の倍数からなる漢詩っていうことになりますので、今回10句以上ありますので、配律といった方が正確なのかもしれませんけれども、五言配律と言われるもので、絶句や立詞よりも長いものですね。で、センターとかで漢詩が出た場合は、ほぼ必ずと言っていいぐらい韻の問題が出ます。押韻ですね。で、韻を踏んでいる問題が出るわけですけれども、ポイントは五言なのか七言なのかなんですね、韻の場合は。で、語呂でも言ってますけれども、5時にグースか、7時にもう一度グースか。で、5時にグースかの5っていうのは5文字、つまり5言の場合は偶数句末で韻を踏みます。それから7時にもう一度グースか、7言、7文字の場合はもう一度グースか、1句目と偶数句末で韻を踏むということになります。で、例外はなきにしもあらずなんですけれども、基本は5言だったら偶数句末、7言だったら第1句目足す偶数句末なんですね。で、今回は五言古詞、五言配律ですから、偶数句末で韻を踏んでいくっていうことで見てみると、空欄の A が空いてますけれども、これは下の段ですね、がすべて韻を踏んでいることになりますから、1個目が超えるという字で、非ですよね。だからもうこの段階でいいじゃないかと予想がつきます。で、霧という字をどう読むかも分かんなかったらほっといて、4行目の下のところの詩ですね、資本主義の詩、これでもういが確定ですよね。その隣も地だし、その隣も地だし、ウェルで木がの木だしということで、問題なくイだと分かりますから、空欄 A に入るのはイで終わるインを踏むものだろうということが分かります。じゃあ、そういうインの問題を確認し、一応著者も確認した後、ざっとちょっと読んでみましょうね。漢詩の場合はそんなに細かく読まなくても、ざっと読めればいいっちゃいいんですけれども、見てみますね。10月になると、鷹が籠を出ます。で、2句目、草が枯れて、地と、キジとか、ウサギが吠える。ということは、これはどうやら、鷹狩りをしようとして、で、狩られる地と、となんですね。キジとか、ウサギが吠えたやつを、どうやら捕らえようということなんでしょうね。そして、鷹を止まらせるために、腕につける革具であるところの甲から、鷹を下ろして、鷹狩りの師匠である人に従って、で、100回適してですね、中の3番投げ放って1なんとかないんだと、1なんとかない、100回投げ放った鷹を投げ放って一度の A もないんだよと、常識的にも分かるような気もしますが、後で見ましょう。で、5句目で、その鷹の翼は風のように速く、6句目、鷹の爪は霧のように鋭い。そしてこの後、対句なんですね。対句ですよ。で、本ときてね、8句目の今と対句になってるはずですよね。本という字と今という字が対句になり、鳥の儲くるところとなりっていうところが、鳥のなりっていうところと、それから人のたるというところが対句になってるはずですよね。人のなんとかなるっていうのと、鳥のなんとかなるというのが対句になってるはずです。そして7句目の儲くるところっていう部分と8句目の 資するところっていうのがきれいに対句になってますよね。はい、これも大きなヒントでしょうね。で、7句目、8句目の対句を超えて、で、9句目も傍線 C ですよね。これは後でやるとして、10句目ですね。あることがとても簡単に分かる方法がある。まあ、知るやすきという方法があるんだと。で、11句目。その鷹の後輩のせいですね。鷹が従順であったり、反抗的であったりというような性質を利用して、そして12句目。鷹を思い通りこう操るっていうやり方は、飢えてる時なのか、それとも飽きてる時なのか。つまり、空腹時と満腹時ですね。で、空腹時と満腹時っていうものをちゃんと見極めておくことが、鷹を制する、思い通り操るためのポイントなんだと。で、どうしたらいいかというと、13句目。あまりにも長い間、満腹にさせておいてはいけない。それから14句目。かといって、あまりにも長く飢えさせておくということもいけない。しむべからず、そうさせておいてもいけないのだと。で、左側のページになって、15句目。なぜかというと、空腹で飢えてたら、力足らず、力不足になるし、逆に満腹にしておくと、今度は人間の指示に背いて飛んでいってしまうと。人に背きて飛んでいってしまうと。で、17句目。で、空腹時になった時をうまくね、乗じて利用してですね。空腹時であることを利用して、そして獲物に襲いかかることを許しなさいと。それから、いまだざるですね。まだ満腹になってないっていう時を見計らって、すべからくべし、つなぎ止めるということをする必要があるんだと。まだ満腹になってない時を見計らって、上手につなぎ止めるということの必要性があるんだと。で、19句目。ゆえに、そういうわけで、鷹には爪とか翼というものがあるんですけれども、人は座ったまんまでそれを利用することができます。まあ、20句目の人座してこれを収むのこれっていうのは、鷹の持っている相、子、つまり爪と翼ですね。で、それを収む。この場合は利用することができるという意味です。では、座りながらに鷹の爪と翼、飛んでいって獲物をつかみ取るということの力を利用することができるんだ。となると、ここで一気によく変わる話なんですが、鷹の話から一気に持ってきますね。それと同じように、聖明、聖人君子が英雄を御する、英雄を意のままに操るという方法は、その術もまた、その方法もまた、格のごとし、人が鷹を上手に利用するのと、同じようなものなんだ。で、最後にこう言います。非語、すつべからず。さあ、どういう意味でしょうね。で、24句目でフィニッシュ。私はこの話を漁師から聞いたのであるよと。はい、それでは問題を見て解いていきましょう。じゃあ、まず真っ先にある問題は、漢詩であれば出てくる韻の問題ですね。じゃあ、まず、いという韻を踏むということはもう偶数句末で分かりましたから、例えば1番、中、うですね。それから3番、はい、あいですね。そして5番、しつの場合は、いつが韻を踏みます。この3つが×ですね。1、3、5はいじゃないから×。で、2番と4番がい、し、どちらもいですから、これはもう2と4に絞ります。さあ、ここから文脈判断ですね。まあ、大体2択になって最後は文脈判断になるのがパターンですね。で、見てみると、100回鷹を放ちました。そしたら、1回も A することはありません。と1回も A することはありません。って来たときに、まあ、ここでは、鷹を放って1回も成功することがないっていうことはないでしょうから、至る方、×。この至る方の、つまり成功するっていうのをもし入れちゃうと、1回も成功することがありませんっていうことになりますよね。それに対して、移籍の意ですね。いの方は、逸する、つまり失敗するっていう意味ですから、失敗することはありませんということになるので、この移籍の意を入れて、失する、つまり失敗することはないというのが正しい判断でしょうから、100回鷹を放ち、1回も失敗することがありませんという文脈で、意が正解で答えは2番ですね。まあ、44% の人が正解で、4番を選んでいる人が 20% いますから、逆にしてしまうのはちょっとここは残念ですね。 はい、正解は2番。じゃあ次ですね。で今度は2番は先ほども言ったようにまず対句になってますね。で対句になっているところを含めて見てみると、まず本という字と今っていう字が対句、それから鳥なんとかなすところとなるっていうのと、人なんとかなんとかとなるっていうところが対句で、もうくるところっていうところと死するところがそれぞれ対句になってますね。そうするとまず鳥というのは、ここは鷹のことなんでしょうけれども、それはもともと何かもうくるところ、つまり鳥がもともと持っているものっていうのがあると。で鳥がもともともうくるところとなるというのは、もともと鳥についている設置の説ですから、つけられているものっているものがあると。でそれが今となってみると、人の資するところとなっているわけですね。人に利用されるものとなっている。じゃあもともと鳥につけられているものが今人に利用されるものになっているっていうのは、一体何のことを指しているかということですね。じゃあ戻って見てみると、5句目と6句目を見てください。そうすると、鷹の翼早きこと風のごとくとあり、まず鷹には翼がある、飛ぶことは風のごとしだと。それから鷹の爪鋭きこと霧のごとし、鷹には爪がついていて鋭いことは霧のようであるというのがあって、この翼とか爪っていうものはもともと鳥に設けられていたものだ、鳥についているものですと、鳥の儲くるところとなると。ところがその翼や爪と、もともと鳥についているものが今や人が利用するところとなったのであるということでしょうから、ここでは指示内容としては鷹の翼と爪のことですよね。はい、それが分かればいきなり正解なんで、先に正解を見ますと4番ですね。要するに翼とか爪っていうのはもともと鷹のためにつけられているものだと。ところが今となっては人に利用されているものなのですということで、正解は4番 67% 正答、正解ですね。はい、でそれに対して1から見ていくと、鷹はもともと獲物を取る才能を備えているということで、ここでは指示内容は鷹を指しているわけではないということ、それから獲物を取る才能の問題ではないですね。×です。次に2番、小鳥はって、これ小鳥の話ではないということで、しかも、まあ、鷹が食料としていて、今では人が食料としているというわけでもありませんから×で、3番に至ってはキジやウサギっていう獲物の方になっちゃってますから、全く対象が違う上に、もともと鷹のために天が授けたものなんて全く書いてませんから×。はい、そして最後5番、鷹狩りはという主語が間違いの上に、もともと鷹の訓練のために始められているとも書いてませんから×で、もちろん人の娯楽となっているわけでもありませんから間違いですね。まあ、これはまあ文脈判断で4番正解するのは簡単なはずなんですけど、それでも 67% ですね。はい、それでは傍線部 C に行きましょう。まず傍線部 C はパッと見て目につくのはどう見ても私益だっていうことですよね。使うっていう字があったらもう当然私益だと。でそうすると A 押してのところ でこれ押してですから、使うっていう字があったら直後が私益の対象で A 押してになるはずですから、これ押してと読まないとおかしいと。でこれ押してっていうふうにちゃんと読んでるものだけ見てみてもいきなり二択になるんですね。はい、選択肢を見ると3番これをして、5番これをしての2択になり、逆に1番これを、2番雪手、4番これをとあって、1、2、4は×で3と5に絞れますよね。そして最大のポイントは、このたれと読むかいずれと読むかですけど、一番上にある漢字ですね。執行の執ですけど、この執という字をどう読むかで、これ疑問詞なんですけれども、選択の疑問詞です。で、読み方は2通りで、先ほども言ったように誰かと読んで誰が何々なのかという疑問なのか、いずれかと読んでどちらが何々なのですかっていう疑問のどちらかですね。そうすると誰かかいずれかと出だし読まなければいけないということで見ると、3番は誰かと読んでますから OK ですね。でそれに対して5番はいずれのと読んでますね。でこれ実はいずれのと読むことはありません。誰かかいずれかじゃなきゃダメ、誰かかいずれかと読まないと疑問詞になりませんから、疑問詞である以上、誰かか いずれかじゃなきゃダメなので、しかも脳かというふうに脳のところにかをつけているのも間違いですね。はい、ということで5番が×になって誰かという3番が正解になります。 67% の正答率ですね。はい、じゃあ次、じゃあ最終的に筆者が肥後すつべからずというふうに言った。でこの肥後っていうのは肥っていう字が俗っていうのとほぼ同じ意味なんですね。非常にこう癒しいとか俗であるというふうにこの肥後の肥の意味は持ってるわけですけど、そうするとこういう俗っぽい話だからといって捨てるべからず、すつべからず、無視しちゃダメだよというふうに言ってるわけで、まあ、鷹狩りの様子から筆者はやっぱり鷹を上手に人間が使うように聖人君子は英雄を上手に使わないとダメなんだっていうふうなものを学んだ。でこれは一見なんか非語、つまり俗な話のように思うかもしれない、いやしい話かもしれないけれども、それはすつべからず、捨ててしまってはならないのだ、無視してはいけないんだよっていうふうに言ったわけですよね。はい、じゃあどうして筆者はそういうふうに思ったんでしょうかっていう話で選択肢を見ていきます。こういうのは基本的に消去法ですよね。問い4番、1、単に鷹狩りの話であるが弱肉強食の人間界を風刺しているではないですね。弱肉強食の人間界の風刺になっているわけではありませんから×。次、2番、無味乾燥な政治の話じゃないですね。ここは漁師から聞いた鷹狩りの話ですから無味乾燥な政治の話なんて書いてませんよね。×。次、3番、1階の漁師から聞いた話っていう出だしは非常にいいですよね。いいんですが、実に動物の習性を研究している、し尽くしているっていうところに感心しているわけではありませんから、実に動物の習性を研究し尽くしているが×。まあ、これを選んだ人が 19% いますけども、漁師から聞いた話だからって言って動物の研究をしているっていうわけではないでしょう。4番、私のような門外漢の観察記ではあるがとは書いてませんから出だし×。で、正解5番、漁師から耳にした卑俗な話だと。まあ、特にこれは卑俗な話っていうところが出だしの肥後の肥と一致してますから、先ほど3番、1階の漁師から聞いた話であるがよりも、まあ、実際のところは肥という字に対応するものは卑俗ですから、いきなりここで正解と言ってもいいぐらいなんですね。そして何を学んだかというと、名君が英雄を使いこなすというのは鷹狩りと人間との関係と一緒なんだということでしょうから、名君と進化との関係というものは人間が鷹を上手に使って鷹狩りしているのと同じなんだ、漁師の話だからといってすつべからず、捨ててはいけないんだよということを筆者は言ってますから、正解は5番、 57% の正答率ですけど、まあ大丈夫でしょう。まあ、時間が足りたかどうかというところだけが問題ですけれども、これぐらいの問題だったら全問正解でフィニッシュしてほしいところです。はい、それじゃあ、まあ、漢詩は数年に一度出ますし、まあ、口語訳って言ってもそんなにむずくないとは思うんですけれども、漢詩得意不得意、苦手意識ある人もいるかと思いますけれども、これはぜひセンター試験過去問等で漢詩の問題をなるべくたくさんやって苦手意識を払拭してくださいね。はい、それじゃあ、引き続き勉強して本番でいい得点を取って合格をつかみ取りましょう。では、キモヨル漢文の2終わりにします。